ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界を届けしている Voice of the Nation です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、アシアンプラス3が、ゼンマイイニシアチブの多国間主義ガイドラインを更新。ラボンバジュで開催される第42回アシアンサミットの国際会議における安全の保障、最初のニュースです。インドネシアのセレモニアに財務大臣は、アシアンプラス3。日本、韓国、中国と並んで ASEAN がチェンマイイニシアチブの多国間主義ガイドラインを更新したと述べました。これは水曜日にジャカルタで引用されたように、彼女の公式インスタグラムアカウント @SM インドラワティでスリムニアニ大臣が語ったものです。このガイドラインにより、メンバーは自国のスカと他のメンバーの現地スカで、ルール制限のあるサポートを提供することができます。更新されたガイドラインは、5月2日月曜日に韓国の新川で開催された第26回 ASEAN プラス3財務大臣及び中央銀行総裁会議の結果です。セレモニアに大臣はインドネシアと日本の共同議長の下で、ASEAN プラス3は加盟国にとってより強力で信頼できるセーフティネットを構築するための協力を強化し続けることにコミットしていると付け加えました。セレモニアに大臣によると、安定し包摂的で持続的に成長する地域としての ASEAN の強みは維持する必要があるということです。警察本整備局長ファディル・イムラン警察長官は5月9日から11日にかけて、東のスタンガラ州のラボンバジュで開催される第42回 ASEAN サミットの国際会議を確保するためにスタッフの準備が整っていることを確認しました。彼は水曜日ジャカルタが受け取った正面声明で、インドネシア警察は2023年5月9日から11日までに行われるセキュリティの枠組みにスタッフを配置すると述べました。ASEAN加盟国及び友好国の11もの国家元首が東のサタガラ州のラボンバジュで開催される2023年 ASEAN サミットに出席します。国家元首に同行する代表団は550人と推定されています。代表団とは別に、約300人から500人の省庁や機関の全国委員会メンバー及び1300人の治安部隊もラボンバジュに出席します。インドネシア警察は東のサタガラ州のラボンバジュで2023年の ASEAN サミットの開催を確保するため2627人の合同要員を配置しました。 Pelabuhan Indonesia Show または Perindo Show は2023年のラブアンバジュでの ASEAN サミットでの運用に使用される200台の電気自動車の配送を行っています。プリンドのラブアンバジュ支店ゼネラルマネージャーであるディマスリオの氏は、フロレスの物流と商品のゲートウェイの2つである東ヌサタガラ州のラブアンバジュ多目的ターミナルは、最後の週に200台の電気自動車の受け入れがあり、2023年の ASEAN サミットに向けた様々な施設の受け入れで忙しかったと説明しました。ディマ氏は水曜日ジャカルタでの声明で、電気自動車とは別に、数日前、多目的ターミナルは、ラブアンバジュでの2023年 ASEAN サミットを確保するために準備された。インドネシア海軍と警察に属する多くのセキュリティ機器と施設を運ぶ船をドッキングするプロセスも提供しました。国連のアントニオ・グテレス事務所長は、報道の自由は世界の隅々で攻撃されていると述べました。グテレス氏は、火曜日にニューヨークの国連本部で開催された会議で、世界報道自由の日の前に、ジャーナリストの標的化と偽情報の拡散を批判しました。グテレス氏は、すべての自由は報道の自由に欠けていると述べました。
Freedom of the press is the
報道の自由は民主主義と正義の礎です。これは意見を形成し、権力に対して真実を語るために必要な全ての事実を提供してくれます。今年のテーマを思い起こさせるように、報道の自由は人権の生命線を表しています。グテレス氏は事実とフィクション、科学と陰謀の境界線を曖昧にしようとする偽情報やハイトスピーチによって真実が脅かされていると警告を得ました。グテレス氏はまた2022年までに少なくとも67人のメディア関係者が殺害されたと述べました。彼は女性ジャーナリストのほぼ4分の3がオンラインでの暴力を経験したことがあり、4人に1人が体的脅迫を受けたことがあると付け加えました。今年の世界報道自由の日のビデオで、グテレス氏は真実と真実を語る人々を標的にするのをやめ、声を一つにするよう世界に呼びかけています。中国のチンギャング外相は5月2日火曜日、ネピドでミャンマー軍事政権のミン・アウン・フライン司令官と会談しました。チンギャング外相は東南アジアの国で、軍事主導の政府と北京の連帯を繰り返しました。チンギャング外相は2021年2月のクーデター以来、ミャンマーの首都でミン・アウン・フライン上級大将と会談した最初の中国の外相です。軍事政権によると、チンギャング外相は会談で、彼の訪問は国際社会において、中国がミャンマーのそばにいることを示していると述べました。軍事政権はまた、チンギャング外相が木曜日までミャンマーに滞在しているま、他の軍事政権と局者と会談する予定だと述べました。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、外国うなです。今日は終了時間はサンフランシスコでドラジャーを宣伝したことについてお伝えします。サンフランシスコのインドネシア終了時間は4月29日にサンフランシスコのウィスマインドネシアで開催された文化及び観光プロモーションイベントでドラジャーを宣伝しました。月曜日にあんたら通信者が受け取ったサンフランシスコのインドネシア総領事館からの情報に基づいて、インドネシアのドラジャの芸術、景色、社会の探求と題されたプロモーションには、学者、研究者、文化オブザーバー、歴史や外交官、ビジネスマンなど様々な外国のパートナーが参加しました。サンフランシスコのインドネシア総領事館のプラセチョーハリ氏は演説で、インドネシアには非常に多様な文化と遺産があり、外国人観光客にとって観光の魅力を強化する重要な手段であると述べました。このプロモーション化するには、シカゴのロヨラ大学とロンドン大学の名誉教授でもある、米国の世界人道学者であるキャスリン・アダムス博士も出席しました。博士はまた、トラジャの風習や文化についても学び、1980年代初頭に長年とナトラジャに住んでいました。アルムス氏はトラジャ文化、特にユネスコの世界文化遺産リストに含まれている伝統的な豚骨なんかを具のバリエーションに関心を示しました。彼はまた今日まで保存されてきたトラジャの業績文化生活、例えば農業、石を引く儀式、歩く姿態、または祖先への敬意の形としての招き式などに関心を示しました。社会文化情報担当領事マフムジン・ヌル・アル・ゴザリ氏は、トラジャのプロモーションは2022年から実施されている一連の文化、及び観光外交をテーマにしたプログラムだと付け加えました。アル・ゴザリ氏は、サンフランシスコのインドネシア総領事館は、継続的に様々なプロモーションプログラムを開始し続けていると付け加えました。在サンフランシスコインドネシア総領事館は、これまで、ワイヤングレック、ガムラン、パソンダンニュアリ、ワイヤングレット、ザワ演劇など、いくつかのプロモーションイベントを開催してきました。サンフランシスコのインドネシア総領事館は、芸術の表現をさらに高め、インドネシア文化にアピールされるために、地元の米国人や、外国人教授者など、様々な外国の専門家やインドネシア文化に関心のある人々を引き続き歓迎させることが重要と述べました。これで外国の終わります。
フォイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のフォイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの1つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1964年4月27日、トゴが独立を獲得したことから始めます。トゴは1960年4月27日にフランスから独立しました。シロバヌスオリンピオシエは、この南アフリカの国家の最初の指導者です。以前15世紀にトゴはポルトガル人によって植民地化されていました。その後17世紀から18世紀にかけて、トゴは奴隷貿易の中心地として使用されていたため、この地域は奴隷海岸として知られるようになりました。1958年、ドイツはトゴを占領しました。その後1914年にトゴは2つに分割され、東部はフランスが支配し、西部はイギリスが占領しました。1960年、フランスが支配するトゴ地域は、トゴ共和国としての独立を宣言しました。トゴの西部は、コートジボワールに加わりました。次に4月27日、インドネシア刑務所の日についてです。インドネシアの刑務所の日または囚人の社会復帰の日は毎年4月27日に祝われます。インドネシアの刑務所の日は刑務所システムを通じて刑務所の勤務と機能を実行する際に刑務所施設の進化を反映しています。刑務所という用語は1963年にサハル町法務大臣によって最初に制定られました。三条大臣によると、服役の目的は囚人の社会復帰です。1964年4月27日の刑務所会議では、行政施設という用語が刑務所の代わりとして標準化されました。行政主義は法律違反者に対する指導と、社会復帰の達成、または社会における彼らの生活環境の統一を回復することを目的とした、政権の実施のシステムとして宣言されました。最後に1994年4月27日、南アフリカで初の選挙が行われたことについてです。南アフリカは国のすべての人種を含む最初の大統領選挙を実施しました。以前は南アフリカの黒人には投票権がありませんでした。その選挙でネルソン・マンデラ氏が黒人として初めて南アフリカの大統領に選ばれました。これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は、気象気候地球物理学庁は2023年アジアンサミットの成功に向けて、すべてのリソースを準備することについてお伝えします。気象気候地球物理学庁は2023年アジアンサミットの成功の開催を支援するために、すべてのリソースを動員する準備ができています。気象気候地球物理学庁のドゥイコリタ・カラナワティ、首長は4月30日日曜日ジャカルタで第17回 G20 サミット MotoGP マンダリカと F1 パワーボードが今度気象機構地球物理学庁は2023年の第42回アセンサミットに貢献することになり、イベントが順調にスムーズに成功に進行するように準備が進められていると述べました。彼は2023年アセアンサミットの開催を成功させるために多くの計画が準備されており、それ中で、気象気候地球物理学庁はすべてのイベントの場所で気象、気候、地震に関する情報を継続的に更新していると述べました。リコレタ氏はこれをサポートするために、気象気候地球物理学庁は地震や津波の可能性を早期に監視及び検出するための多くの危機、およびアセアンサミット全体領域で発生する可能性のある森林や土地の火災、異常気象、極端な波、津波の可能性に対する早期警報システムも配置すると述べました。彼は特に気象気候地球物理学庁は戦略的な気象情報も提供して、アセアンの国家元首とインドネシアにいるすべての国の代表団の輸送の安全をサポートすると続けられました。それとは別に、彼によると、気象気候地球物理学庁、センターのシステムによってサポートされている東ヌサタンガラ州全体の14の気象気候地球物理学庁、ステーションとインドネシア全体に広がる40のレーダーを装備した190の気象気候地球物理学庁、ステーションにも計画を発したということです。したがって得られたデータと情報はより早く、より正確になります。ルカレタ氏は、気象気候地球物理学庁、国立災害経験庁、国立研究開発機構、インドネシア国軍とインドネシア警察及び地方自治体などの他の機関と協力して、地震と津波などの自然災害が発生した場合の緊急対応計画も作成したと説明しました。気象気候地球物理学庁の責任者によると、ラボンバ城は津波が発生しやすい地域であり、アセアンサミットの場所は海辺にあり、海に近いです。これでインドネシア語を終わります。
Rasa Sunday. Oh my god. Bosan sekali. Hey. Masih Monday, tapi inginnya Friday. Ingin cepat berlalu hari-hari yang tak seru. Hu hu hu. Jika kau mulai bosan dengan yang kau lakukan, try to larikan diri dari rutinitasmu, dari kebosananmu. Kau takkan tahu yang akan terjadi esok ataupun hari ini. Jadi cobalah untuk nikmati hari.
inginnya Friday. Ingin cepat berlalu hari-hari yang tak seru. I said, hey, wait a minute. Di sana di sini bete buntu bad bukeki. Kayak kamu belum mandi. Mending happy bareng owner putih elephant sini.
Larikan diri
dari rutinitasmu, dari kebosananmu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はバンカブリトン州の観光地、パセロパディビーチをご紹介します。バンカブリトン州のパンカルピナンに旅行するときは、パセロパディビーチを訪れる必要があります。バンカルビナンの主要な観光スポットの一つは、バンカルビナン市内中心部から約8キロ離れたダンブラン村にあります。パシャルパディビーチには2キロメートルにわたる白い砂浜の海岸線があります。パシャルパディビーチのユニークな点の一つは、傾斜したビーチ構造とぎっしりと詰まっている砂の形状で、このビーチは快適に歩くことができ、二輪車と四輪車の両方の努力を好き、車両でも横断できます。このビーチには非常に広い砂浜もあります。干潮の時期には、ビーチの面積は最大で2倍になります。そのため、ビーチエリアの一部はバイクの通れいるレースや芝のトラックとして使用されます。パシャルパディビーチに行きたい方は、車両代のみで、二輪車で2000ルピア、四輪車で4000ルピアです。道は波が穏やかで海水の透明度が高いです。海辺での水遊びは楽しいアクティビティがあります。泳ぎたい人は、歯を防ぐためにビーチが石で囲まれているため、比較的安全です。海水が引くと、浜辺に赤みを帯びたサンゴ礁が見られます。このサンゴの景観はここを訪れる観光客にとって魅力の一つです。このビーチでは公海のスズサイクツ会社に所属するタンカーも見ることができます。パシャルパディビーチの観光エリアでは、ダコ揚げ、ビーチバレープール、サッカー、モーター、クロスを楽しんだり、自然の美しさを楽しんだりできます。パシャルパディビーチの観光エリアには、リゾート、ホテル、レストラン、土産物店、子供の遊び場、アウトバウンド、アジリティ、ウォータースポーツゲームなどの支援施設があります。また、海岸沿いには、魚、カニ、イカ、貝類などの魚介類の比較的安価に提供する飲食店があります。皆さんの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Ku tak terlelap, ku terjaga Kau yang ku pikirkan Terlintas satu pertanyaan 24 jam Sejak pagi hingga malam Rasa penasaran Dan ku
sebuah tanda. Kau sudi tinggal di hati ini. Hingga mentari terangi setiap sudut di kamar ini. Ku masih di sini terpaku pada ekspektasi. 24 jam sejak pagi hingga malam. Benarkah ini cinta atau rasa penasaran?
Indonesia.
リスナーの皆さん、ワラナワニです。今日はデクラナスタは11のアセン国家研修のために西曲がれの織物を準備したことについてお伝えします。東ヌサタンガラ州地方の国家工芸協議会デクラナスタはラブアンバージョン西マンガライ東ヌサタンガラで開催される第42回アセアンサミットで11のアセアン首脳が着用するために西マンガライ織物で作られたシャツを準備しました。東ヌサタンガラ州のデクラナスタ議長ジュリーストリスノー氏は西マンガライのラブアンバージョンで祝福を準備して宮殿に送ったと述べました。この織物はレンボル地区の零細中小企業のものです。ジュリー氏によると、ジョコビルル大統領自身が各国家研修が着用するのに適した織物シャツの色を決定したということです。東ヌサタンガラ州のデクラナスタは11のアセアン国家研修とアセアン事務総長が使用する12組の織物シャツを準備しました。西マンガライ織で使用されるモチーフはレンボル地区の王宮によって織られたまたマヌクまたはニワトリの目モチーフです。織物の色とモデルはジョコビルル大統領によって直接選ばれました。さらに東ヌサタンガラ州のデクラナスタは配偶者プログラムで国家元首の夫人が使用するスカーフも用意しました。使用されたショルの色とモデルはユリアナ・ジョコ・ウィルル大統領夫人によって選ばれました。ジョコ・ウィルル大統領とユリアナ・ジョコ・ウィルル大統領夫人が指示したように、次で使用される織物は柔らかく扱われません。ジュリー氏は東ヌサタンガラ州のデクラナスタの議長として 東のサタガラ州の典型的な織物製品、特に西マンガライグは国家元首や夫人が活動の日に着用するために準備されたことを誇りに思いました。ジュリシーは織物製品の使用が全ての関係者からの評価に値する歴史的および文化的価値を持つ織の知的財産を促進する集団になることを望んでいます。このように西マンガライの人々は国家元首がまたマドクをモチーフにした織物のシャツを着ることを誇りに思うことができます。
フォイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のフォイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、音楽のひろばです。今日はリンゴアのポップ、ビラクイガという曲を紹介します。リンゴアは1996年に結成されたボーカルグループです。メンバーはフランス・モヘデ、アマラとアリ・ウィリアワンの3人です。リンゴアという名前は、ヨビ・ウィリアントがビラクイガというタイトルの曲をリリースして以来、知られるようになりました。この曲は1996年にリリースされた彼らの最初のスタジオアルバムに収録されています。この曲は約束を守るために愛されていることを期待している誰かの関係の深く実践について語っています。それでは、リンゴアの歌、ビラクイガです。どうぞお楽しみください。
Bila ku ingat senyum manismu, takkan habis waktu melamun.
Bila ku ingat canda tawamu, takkan habis waktu berangan.
Voice of Indonesia.
Aku berdiri di tepian ruang hampa yang tak pernah terisi oleh rasa untuk bertahan menoleh pulang. Hanya suaramu yang jelas memanggil namaku. Di pelupuk matamu ku berteduh dari teriknya dunia yang tak henti habis terbakar oleh hasratku. Segala dusta yang bergulir dan bertambah goreskan luka dalam. Biarkanlah kali ini kan ku obati. Hanya hatimu yang kelak aku tinggali. Duka yang terlahir oleh sikap dan semua tingkah lakuku. Biarkanlah kali ini kan ku obati. Hanya restumu yang kan mampu membuka jalanku. Di pelupuk matamu ku berteduh dari teriknya dunia yang tak oleh hasratku. Aku berdiri di tepian ruang hampa. Izinkanlah.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
rasakan.
Ku mengharapkan kau jadi kekasihku.
Tuhan kan tolong aku.
Tuhan
tunjukkan cara untuk memiliki dirimu. Aku ingin hatimu jadi milikku.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Voice of Indonesia.